五理解第39節。この方の行は水や火の行ではない。家業の行祖。生活そのものが行ではなく、その内容遺憾である。なりわいが生活のためでなく、生かされてある自覚が心音放射の誠となって、初めて家業の行と言えるのです。ただ、忠実に働くというだけではありません。今朝、エビスラさんから電話がかかってきました。ある病院に勤めておられます。院長先生が大変ひどい方らしいのです。そのために、従業員の人たちが長く続かぬような始末です。そのことで、毎日不愉快な日々でした。2、3日前より思いを変え、院長の言われることをそのまま親先生の言われることだと思いいただく心になりましたら、毎日が楽しいありがたいものになりましたというのです。このいただき方こそまさしく家業の行というのではないでしょうか。今日は不思議なことが起きました。先ほどビデオを始めたのですけれども、その途中でいわばミニゴリ会を読み終わってお話になる途端にビデオのスイッチがパツンと切れてしまいました。まあそれこそどうしたことだろうかと思いますね。まだお話の始めの方でしたので、改めておそらくバッテリーがもうなかったのかもしれませんね。まあそれ以外に考えられませんので、改めてその電源を付け替えてまた録音をやり直しているところですけれども、私どもの日常生活には様々なことが起こってまいります。まあ不測の事態といったようなこともありますね。今朝のようなこともそうですけれども。そこで師匠が教えてくださる、その泥の心、成り行きを受けるという生き方ですけれども。ややもすると、この教えが独り立ちをするというのでしょうか。まあ、一人歩きをしてしまう。ということがあるように思いますね。それで何が本当やらよくよくわからなくなる。師匠がおっしゃっておられましたが、まあ、あるお取り次ぎをお願いしたときに、教えを行じる、師匠が教えてくださる教えを行じる、その教えに本当に取り組めば、まあ必ずと言っていいほど、これはどうしたらいいのだろうか、どういただくのが本当だろうかと必ず迷うところが出てくると。もしその疑問点が出てこないとすれば、それはまだあなたが本当に取り組んでないということだろうねと。取り組めば必ず疑問が出てくる。その時にはここに訪ねてきなさいと教えてくださいました。いわばこの師匠が教えてくださる見教えというのは、その見教えだけではないのですね。そこに見教えと師匠、その師匠が教えてくださる見教えなのです。師匠があって、その師匠が説かれる見教え、まあ師匠と見教えとが表裏一体というのでしょうか。ワンセットなのですね。というのは、ただ言葉尻だけでは表現のできないところがあるわけです。まああれは何でしたか。何かありますね。その仏教の教えでも、その不流文字でしたか。不流文字でしたか。その言葉では伝えられない、文字では表せない、文字では伝えられない、その骨愛というのでしょうか、呼吸というのでしょうか、 そういうものがあるのだということなのですね。ですから、文字では伝えきれない、表し得ない、そういう、何というのでしょうかね、体得せねばならないものが、これは師匠から弟子へと、まあ人から人に伝わる、伝えられる、まあそういう体得するコツ愛というのでしょうか、奥義とでも言うのでしょうか、そういうものがやっぱりあるのですね。この道は取り次ぎのお道だと、氏子の願いを神に取り次ぎ、神の願いを氏子に取り次ぐ、それこそ天地金の神様にの願いを取り継ぐということになるわけですけれども、実は昨日、まあ大変なというのか、脅迫状が来ました。ウェブサイトを乗っ取ったと、まあハッカーですね、ハックしたから1,500ドル、ビットコインでどこそこに送れと、もしその1500ドルを送らなかったら、少しずつそのウェブサイトの大変、まあ大切な情報をもう盗み取ったから、それをばらまくぞ、ばらすぞと、そしてまあ評判を落とすぞというような内容でしたね。そのまさに脅しなわけです。これこれこうしなければ、それこそ、まあお店であるならば、これこれこういう1500ドル払わなければ、嫌がらせをするぞと。そして店が立ち行かなくするぞ。といったような脅しですね。まあ、これを師匠の見教えを釈子定規にいただくならば、泥の心で受けろと言われる。成り行きを受けて受けて受け抜く。あ、これは1500ドル払えと言われたのだから払わなければならない。これは払うのが成り行きをいただくということだろうか。ということになりますね。さあ、皆さんはどうされるでしょうか。1500ドル払わなければ、その、なんていうのでしょうかね。お店に嫌がらせをして店を潰すようなことにするぞ。さあお金を払えと。さあこういう時に、あ、これも成り行きだから、これは1500ドル払わなくちゃいけない。払おう。払う方が成り行きをいただくということだ。と思われるでしょうか。さあどうでしょうかね。そういう迷った時に、さあどうしたらよいでしょうかという時に、これが教えだけがそこに残っている、教えだけが一人歩きしているというのであれば、どうしていいかわからなくなります。また本当にまあ1500ドル、まあ15万か16万ぐらいでしょうか、日本円にして、それくらいなら払えるから、まあ払わせていただこうかという気になる方もおられるかもしれませんね。しかし、まあそんな15万も、もしこれが、私は最初計算間違いをしまして、1500ビットコインかと思ったんですね。1500ビットコインなら10億円ぐらいになるんですね。まあそんなお金はとても払えないから、これはもう売っちゃっておこうということになるかもしれませんね。さあ、この成り行きをどういただくかということなのですが、これがただ教えというもの、その教えだけがそこに血肉が通っていない、ただ文字に書いてあるだけの泥の心ですよ、受けて受けて受け抜く心ですよというだけのことであったならば、受けなければならないような感じですけれども、もしこれが師匠であったならば、これは受けられないと思いますね。まあ、 その師匠が4年半の修行をしておられた頃の師匠ならば受けられたでしょう。しかし、その4年半の修行の後は、泥のついた根っこは洗えとか、切って捨てよとか、赤い枯れた方な、枯れたような葉っぱはもう捨ててしまえとか、ほうれん草ですね、のあのお知らせがありますね。ですから、もしこれが4年半の修行中の師匠なら受けられたかもしれませんけれども、その後の師匠の生き方からすると受けられないと思いますね。私どもがそのどこにいるのか、まだ4年半の修行中の間にいるのか、それを卒業された師匠の後のところにいるのか、迷うところですね。ある一時期はそれこそ受けて受けて受け抜くという修行もせねばなりませんけれども、あるところからはむしろその選球眼というのか、この成り行きは受けるべきなのか、受けてはならないものなのか、それを選ぶ必要がありますね。その見極めをつける、それもやはり神様のご神徳をいただく一つの、さあこの氏子はどう見極めるだろうか、まあ一本立ちできるだろうか、それともまだまだ手伝いがいるだろうか、といったようなことにもなるのでしょうね。その辺のコツ愛というものは、ただ文字に書いてある教えを読んだだけではなかなか掴むことができません。実際にその場を体験して、また師匠ならどうであろうかという、その師匠の何というのでしょうかね、その師匠のいわゆる言外の言といったようなものに触れておかねば、なかなか判断のつかぬところでありましょうね。このお道は取り次ぎの宗教だと、取り次ぎの道だと、取り次ぎ者がやっぱりいるのですね。教えだけでは、まあギリギリのところ、本当のところがわからないというよりか、伝えることができない、文字だけでは伝えることができない世界があるのですね。まあそれこそ、これは教えに本当に取り組んでみて初めて疑問点が出るところだろうと思いますね。まずは疑問点が浮かんでくるところまで教えに取り組んでみなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。